こんばんは。
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 前回ですね、インディーズゲーム会の、ご紹介をされてたじゃないですか。
はいはいはい。
はい。まああれをいろいろ私も聞いておりまして、
うん、
ああやりてえなとかですね、
うん、
楽しみだなというのもあったんですけども、うん、僕も一個ちょっと紹介したいのがありまして、
出たかったんやないか。
ちょっとこの場を借りてですね、一個紹介しようかと思いまして、
はい。
ご存知かもしれないんですが、あ、ちょっとこれがですね、インディーズゲームとは違うかもしれないんですけど、
うんうん、
勇者30ってご存知ですかね。
なんですかそれ。
あ、もともとですね、PSP でフルプライスで出たゲームなんですよ。
うん。
これが360のアーケードに出て、それから今 Steam にも出たんですよ。
うん。
で、枠的にはですね、
うん、
何かしたインディーズゲームの扱いになったんですよね。
へー。
で、値段も、これ1、2ありまして、どちらも980円。
な、
うん、セールになるともっと安くなりますね。
はー。
で、これが、勇者30の30は、30秒っていうことなんですよ。
へー。どういうことですか、これ。
これ RPG なんですよ。
30秒で終わるの、
うん、そうなんですよ。で、もう、ぶっちゃけて言いますと、ドラクエ1を、30秒でクリアせんといけんような形の内容なんですよ。
うん。
へぇー。
超ハイスピード RPG という名でですね。ほんま30秒で終わるんですよ、ゲームが。ただ、そんなんでできると思うんですけど、やればですね、ああ、うまいなっていう感じで、ちゃんとレベル上げもありますし、
うん、
街で、村人の話を聞いたり、クエストこなしたり、
うん、
で、またアイテム買ったり、武器買ったり、で、ボスを倒しに行ったりいうの、もう普通の RPG でできることはですね、全部できるんですよ。
で、戦闘が30秒じゃなくて。
全部が30秒です。ただ、もちろんですね、うん、回復ポイントもあるんですよ、30秒のうちにですね、うんうん。ここに行ったらちょっとまた回復できるとか。いうのがあって、もちろんひらめきであるとか、ちょっとパズル要素もあったりするんですよ。
へー。
で、もちろんドット絵でですね。これはですね、なかなか RPG のインディーズという部分でですね、結構おすすめなんですよ。
へ
ー。で、細かな部分はちょっと見ていただいて、僕押したいのが、BGM 関係なんですよ。
はい。
これはですね、高見沢俊彦も入っておりまして、で、ミュージックコンポーザーにですね、小城雄三さんもおるんですよ。イース・ソーサリアンとかですね、
ああ
アクトレーザー。で、桜庭元衣さん。これ、うん、テイルズシリーズ。で、この方多分、ケンダさん、ピンと来るかもしれないんですけど、日比野のりひこさん。
はい。はい。スネークイーターなんですか。
そう。この方も参加したんですよ。
へぇー。
だから BGM はもう完璧に僕らの好きな感じなんですよ。
へぇー。
で、2になりますと、伊藤健二さん。
伊藤健ってですよね。はい。
で、三田康則さん。これ、クロノトリガーとかゼノブレードの人なんです
よ。無駄に豪華だな
ぁ。そうなんですよ。で、浜渦さんもおりますし。
うん。
だから、まあ、これ、インディーズって言ったら、ちょっと違うかもしれないんですけども。
うん。まあ。
しっかりとできた、いいゲームなんですよね。
うん、でも、やっぱ、PSP ってのはだいぶ前だと思うんですけど。
はいはい。
まあ、手を出しやすい価格ではありますよね。
そうです、そうです。もう話題にな、当時は話題になっとったんですよ。
へぇ
まあ僕も360で始めたんですけど、
うん、
で、もちろんスチームでも登場して、パパッとまあ買ったは買ったんですけど、
うん、
まあ買っただけなんですけどね。
買っただけなんか
い。やる紹介した
いや、360版はちゃんとプレイやってますよ。
そっちは
やってスチームでやってるだけであって、
うん
で、アニさんは入ってないんですよ、まだスチームには。
入ってないですね。
インディーズ会の時ちょっとご紹介はなかったんですけども、このスチームだったら、アニさんアカウント持っとって僕らとフレンドになったら、
うん。
プレゼントでゲーム差し上げたりできるんですよ。
そうそうそうそう。
あ、そうなんできるんや。
ええ。
例えば俺が、ピチさんがこれウィッシュリストって言って、いわゆるお気に入りリストですよね。
ええ。
入れてんのがゴーさんとピチさんの見れるんですよ。
うん、うん。
で、ピチさんがこれやってるって言ったら、例えばやっぱり口コミを聞いたりですね、これ面白いんですかという話でもあるし、あ、それやったら差し上げますよってポチってそこでやるとかってこともできるんですよ。
それとか誕生日プレゼントで送ったり、
うん、
もう強制的にこれやれって送ったりですね。
うん、
うんうんうん、
なおかつ普通1本で買えるんですけども、その2本セット、4本セットというパターンもあるんですよ。
うん、うん。そういうのもあるんですよね。
ね、
なんちゅう販売方法やと思いますね。
布教してくれというような形でですね。うん、1本買うのとそうそう値段も変わらないんですよ。
うん。
いう部分で兄さんもアカウントだけ作っとったら、
うん。
もうひょっこりプレゼントがある可能性もありますし。
ひょっこり。
ひょっこりと。だから作っとって損はないと思いますよ。
うん。
まあちょっとほんなん入れてみましょうかね。ね、
まあまあ、なんだろう、うん、ショップをね、入れるだけみたいなもんですから。あと、自分の PC のスペックを測る意味でも、ちょっとなかなか、あれですよ。手を出すと、非常に危険ではあるんですけどね、この間も言いましたように。
そうですね。うん、おっしゃってたように、その、安い時に買うというの、いう部分がゲームプレイの中にも入ってますんで。
何を言うの、あなた何を言ってるんですか。
まあ、ただ今回はその、勇者30の紹介なんで、これちょっと機会があったらですね、やってほしいなという部分がありますんで。はい、チェックしておいてほしいかなと思いますので、よろしくお願いします。
はい。
それではやってみましょう。オープニング。
始まりました。DJ ケンタロスの DQ10 ドバチャッカレディオ第219回目でございます。この番組は私 DJ ケンタロスがオンラインゲームドラゴンクエスト10のプレイをもとにドルアムスタジオキーステーションにアストルティア全土のみならず全国のドラクエ10プレイヤーにお届けしたいゆったりまったりと語り倒すポッドキャストです。改めまして、こんばんは。
こんばんは。
こんばんは。
はい、今回は、レギュラー2人で、3人でお送りいたします。はい。
はい。
つきましてはですね、昨日ですわ。リアルタイムでは昨日、DQ10TV がありまして、うん、こちらで第7期の初心者大使のオーディション、それから、うん、並びに、中長期的展望ということで、ロードマップ、近々のロードマップですね。こちらの方が出ましたので、うん、こちらのお話と、それから、ですね、ちょっと今週ドラクエに関して結構話題が続いたので、この話をしてみたいなと思っております。
はい。
まあ、あなたたちも気になる、あの話とあの話です。
はいはい
はい。
はい。
はい。そんなことなので、お二人今日はよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
DJ ケンタロスのドアラジ。
はい、本編でございます。
はい。
はい、まずね、まあ、番組の順番からすると、情報コーナーが先だったんですけど、
はいはい。
先にさらっと初心者大使の話を。
うん。
ピッチさん、昨日番組は見てないですよね。
すいません、はい。
はい。
なるんですね。
はい。アニさんは
情報は全部見たんですけど、
うん、
オーディションはね、ちょっと飛ばしになりましたね。
なるほどね。
うん、
まあ、かなり尺の方はこちらの方にウェイトを置いてやられてました。まあ、いつもながらの、なんですか、売り込みの仕方みたいなのを、こう、タレント参加してですね、いう感じなんで、思ってるんですけど、実にこれ7期ですよ。7期。
7期ですか。
うん。
最初取り上げた時って3期か4期ぐらいでしたっけ？
うちで取り上げたのが3、もうちょっと後だったかもしれないですね。4期か5期か、そんなもんだったと思うんですけど、企画がこんだけ続くということが大事なのかなと思います。で、実際ちょっと言うたのをやって、そのやっぱ、ビギナープレイヤーさんがちょっと増えたっていうところにも、少しこの辺で、こう、テコ入れというかですね、こうやってでも追いつけるよっていうのを見せておかないと、はい、やっぱドラゴンクエスト10っていうのは、人口拡大につながらないと思いますんで、俺としてはですよ、なんかね、DQ10TV ってその、やっぱ情報の出し方という部分でのその捉え方の方が大きくて、企画の方って割と軽視されがちだと思うんですけど、俺はこの企画好きです。 実は。
うん。
うん。とても大事だと思ってます。で、うん、ただ実はですね、割とそのマンネリ化してる部分も泣きにしもあらずなんですけど、
ああ、そうか、
7期、6期もね、続いてくると、ところがですね、つどつどそのキャラクター性が強いので、皆さん、これ以上ないんじゃないかなと思うような人よりも、やっぱり強力なのが出てこないとと思ってたんですけど、なんと7期の 4人メンバー決まったんですけど、強烈でしたわ、正直言うと。
おうん、写真だけはちょっと確認させてもらいますけど、はい、
順番に、藤崎菊乃さん、それから園村雅史さんかな、これは、福田直也さん、そして西井まりなさん、この4人になりました。女性2人、はい、男性2人の4人ですね、うん、でこれはなんかオーディションもしたんですけど、あと何我々 の, そのリスナー投稿ですね、視聴者投稿 の, アンケートも入れながら、参考にしながら、あとは青山プロデューサー と,、椿さんと、
うん、
あと竹若さんと3人で最終選考するという形でこの4人に決まったようです、うんうん、で兄さんちょっと見ておられなかったようですけど、
うん、
男性2人から喋ろうかな、
はいはい、
まずイケメン枠のなんだっけ、園村さんって。まあ、これほんとイケメン枠ですわ。ゲーム好きらしいので、皆さんちなみにね、ドラクエ10やっぱやったことないということなんで、
あ、4人ともですね。
全くのビギナー。ということ
で、まあ、初心者ですからね。
うん。いや、オーディションで来られた方の中にはね、
うん、
こう言ってはなんですけど、なんでここにいるんよっていう思うぐらい、ゲームに興味がない子みたいなのもいましたし。
行け言われてきた
み
た
いな。そうそうそう。事務所から行けと言われてきたみたいな感じの方が、すごい滲み出て、よくここにいるなっていうのも、
うん、
かわいけりゃいいつもんじゃねえんだよっていうのもありますよね。うん。
ので。ドラムと僕はそっちだったんですけどね。
うん。いや、で、あれですよ。やっぱ、重要なのは、やってみたいっていうのが一つと、ゲーム好きだっていうとか、いうところと、あと、やっぱ、なんですか、生放送っていうものに対して、やっぱ、何なりのタレントとかお笑い芸人とかね、そういうとこ感じからのところから来てるので、なんですが、いや、で、まず、イケメン枠の、ね、園村さん、ね。まあ、これ言うことないですわ。うん、多分、やっぱり、あれですよ。それなりの。ただ、こっからね、ずっこけキャラクターみたいなのが滲み出てくると、さらに面白いかなと思いますね。うん、はい、うん。で、次が、男性でいくと、福田さん、福田直也さんって言うんですけど、この人ね、最初ね、俳優と、ミュージシャンをしてますって聞こえたんですよ。
はいはいはい。
したミュージシャンじゃなくて、マジシャンだったんですよ。
あ
はい、うん、手品師だったんですね。
あ、なんか、それっぽい顔ですね。
うん。で、なんか、そんなのも交えた配信なんかをしようみたいな感じだったんで、うん、ちょっとね、うん、年齢が高い感じなんで、取りまとめ役なのか、やはりずっこけ枠なのか分かりませんけど、うん、期待ですね、うんうん。うん。男性枠は実はこのマジシャンの彼の方が俺、期待してます。
そうですね。
そして、うん、さっきキャラの話をしましたけど、キャラの方が、はい、今回女性のキャラが強い。
うん、
まず、すごい、なんか、綺麗そうに見える藤崎菊乃さん。
この写真めっちゃ綺麗じゃないですか。
うん、ね、そうでしょ、
ええ、
で、あと、ちょっとインタビューシーンなんかも出てると思うんですけど、
はい。
だから、ストレートヘアでね、綺麗そうなんですけど、
いいですね、はい。
あー、ピーさん好きですか、こんな感じ。
大好きですね。
大好きっていうね。で、実はですね、特技のアピールあるじゃないですか。
はいはいはい。
大食いだって言うんですよ。
お
なんか、うん、なんかバイキングだかなんだかで、したたか食ったとかいう話とか。
はいはいはいはい。
俺、食ったことないですけど、何ですか、大盛りのラーメン。脂っこいの。二郎系ラーメンって言うんだっけか。
あ、
はい、あれ、ペロッと食うらしいですよ。
ああ、そういえば僕、バイキングで見たことあると思う。
あ、ほうすか。
うん、めっちゃ食ってたと思う。
へへへへ。スラッとしてるんですよ。
そうで、大食いわけでも、すごい綺麗な仕方多いですね。
うん。柔道の篠原がね、早々にギブアップするのにずっとこの子は食べ続けて
ます。マジですか、うん、へぇでもって、この人が実はゲーマー枠です。
あ、うん、いいですね。
うん。うん。
ドラクエ的な経験はない
んですか？ないんです。うん。もう一人ね、外人さんがいたんですよ、実は。ギャビンさんっていう。この人か、この藤崎さん、ギャビンさんか藤崎さんかっていうのが、この、ガチゲーマー枠として多分捉えられたと思うんですけど、
うん。
うん。バランスを見て藤崎さんでしたっていう形らしいですね。
うん、
FPS とかすげえ有名らしいですよ、この人。
じゃあ配信とかしようんですかね。
そうみたいです。ですね。そして、西井さん。
うん。
顔ちゃんわけです。たまげますわ。お笑い枠です、完全に。
この写真ちょっとロリっぽい感じですけども。
うん、ちょっとね、最初のアピールシーンからこいつ大丈夫かなと思ったら、あんまり大丈夫じゃなかったです、正直言
う
と。う
ん。
これ、アニさん、オーディションのシーンは見てました？
オーディション、見ました、見ました。
オーディション、あれが、インパクトが強くて。
うん。
うん。私ね、なんか、すげえフランクな感じで最初から臨んできてて。
そうですね。そう。
私、左目整形してるんですよって。そんな感じっすもん。
ああ、左、ほんまだ。
して、最後に、カメラに向かってアピールをって言ったら、このし、ぜひともオーディションに受かって、スクエニさんとズブズブになりたいですって言うんです。
もう天然っぽいですかね。
天然っぽい感じですね。まさにこれ多分かなりその生放送では人気を博しそうな感じがすると思いますね。ですね。なので、この辺の4人のバランスで、もう早速、今週の真ん中にはすでに、何ですか？指導会ってね、キャラクター選びからやってるんですけど、
うん
うん、彼らが結果どのキャラクターを選んでくるか、みたいなね。うん。ドアオが欲しいっす、俺。うん。このマジシャンの人、ドアオ選んでくんねえかな。
で、この西井さんが選びそうじゃないですか。
西井さん、ドアコでしょ、この感じは。
ドアを選ぶわけないでしょ。
うん。なので、ちょっと、これは、7期もちょっと楽しみですね。うん。
うん。
で、あれで。
期間ってあれ決まってましたっけ？
半年以上するんじゃないですか？第5期の大山さんと、
うん。
1期のメアリさん。
はいはい。
が、今回その、まあ、ヨースピさんがほら、プロデューサーも引退されたので、うん、今回その、育成役として、
うん。うん、
この二人が、この4人の育成指南をするそうです。お題出したりとかね。で、この二人、割とガチ勢なんで、なので、ちょっと期待してみたいと思います。
メアリさんだったかな、なんかモンスターパレードの公式番組でなんか司会かなんかやってたような気がしますね。
うまいでしょ。
ね、安定の。見たことあると思ってない。
うん、安定のメアリさん。で、この初心者大使って、ほら、割と見たことない人らが出てくるじゃないですか。でもね、やっぱりこれをきっかけにして、こう、テレビで、見るとか、うん、そうだ、この人、初心者大使だよねって言って、我々が、思い浮かべることも実は出てきてるのが最近なんですよね。
うん、
リーナさんってモデルやってる人が NHK に結構気に入られて使われてたりとか。あと NHK ではあるんですよね。大河ドラマ今、イダテンってやってるんですけど、
うん、
柔道家役にアーミーさんが出てるんですよね、今。
らしいですね。
うん。
羽ばたいてます
ね。あの2メーター超える巨漢は誰だっていうっていう、結構話題だったみたいですよ。
うん。
うん、なのでああいう風にこう羽ばたいていただけるとねありがたいなと思いますので、うん、ぜひ応援していきたいなと思います。うん、うん、
ね、
はい、まあ、こんなところでね初心者大使の、コーナーは終わります。
はい、
はい、続きまして、早速のそのアップデート情報の話なんですが、
うん、
今回はバージョン 4.5 ではないという話、バージョン 4.5 の情報ではないよというのを前提でお話しされてました。あくまで中期展望ということで。
うん、
はい。まあ、ロードマップですね。いわゆる。
うん。
うん。うん、ということで、 あれですね、安西先生からのコーナーでございました。というわけで、まずバージョンアップについて、あ、すいません、リンクの方、まんまる堂さん貼らせてもらってます。よろしくお願いします。はい。はい、ですね、今回新たな世界の準備をしていますと。
うん、
の準備をしていますと。ということで、バージョン 4.5 は、全校規制とさせていただきますと、まずいきなりの前触れでした。
うん、
いろいろ突っ込みどころなんですけど、お二人どう思いますか？
うん。まあ、過去にありましたよね、全校規制に分けるっていうのは。
うん。
要は、その、前期でストーリー進めて、後期はその他っていう感じで、
うん。
まあ、小分けにしてくる感じでしょうね。う
ん、そんなパターンが多かったですよね。
うん。
うん。だから、まあ、今回は、苦しまじきれいじゃないですか。もともと多分そういう予定で組んでないはずなのに。
うん。
そういうことは、大変なんですかね。いろいろと。
そんな感じは見えますね。
おそらくはですけど、かなり大人の事情が絡むんじゃないかなと、俺は深読みします。特にバージョン5ですね。
うん、
この後、いわゆる追加ディスクとして、出るであろう、バージョン5の話が前提であって、はい、で、バージョン 4.6 っていうわけにはいかない。実際ね、バージョン4の頭、だったか2だったかあたりでもう 4.5 で終えますって言ってるんですよね、確か。
あ、そうでしたっけ。
そうそうそうそう。
うん。
うん。なので、うん、まあ多分かなり大人の事情、救えに端的な事情があるんじゃないかなと思いますね、これは。
ですね。
うん。だとしたらですよ。
はいはい。
とにかく、5大陸中の2大陸余ってるんですよ、まだ。
うん。
うん。これの一個一個のボリュームダウンにならないようにしてほしいなって思います。
ほんまですね、えらい短かったりいうのはあれですよね。
うん、
怖いですね。
うん、
下手したらカットの可能性があります
。冗談でしょ。
いやだって無理でしょ、ここに。うん、二大陸やってさらに新しい世界でしょ。
そう、そうなんですよ。だから今までバージョン2とか3も例えば、全バージョンの3は各領海を回ってきて、
うん、
その、最後にその、ゴニョゴニョの、ボスを倒しに行くっていう流れもあったんですけど、
うん、
その、いわゆる、その領海プラス1ぐらいのボリュームあったじゃないですか。
うん。
ね。で、うん、2話って言ったら、それぞれの、レンダーシアの各町があって、これは偽物でしたよと。
うん、
でそれに対して、真の世界が来た上で、ボスの攻略っていうのは、また別個で少し話がボリュームあったじゃないですか。
うん。
うん、そういう風なボリュームを考えると、言うならば、3つの世界やらんといかんわけです、こっから。
うん。
で、しかも、ちょっと後ほど言いますけど、ストーリーに関しては前期で植えるっていうんですよ。
そうですよね。
大丈夫なんこれ。
だから、うん、ウェディエルフはやってる場合じゃないって感じじゃない
ですか。オミットってやつですかこれ。冗談
で。ギュッとまとめる。
いや、ギュッとまとめてほしくないな。
そうやったらもう、最終章言わんで、で、そのまま続きますみたいな感じでもいいと思う
んですけど、ね。続けてほしかったんですよ。多分ユーザーもね。まあ多分やってる方もそうやと思うんですけど。
うん、
そこは大人の事情で、
終わらぬといけません。
後が使えてる。
後が使えてるって言葉
は。バージョン5をね、
早く出せと。兄さん、言葉に気をつけてください、ほんとに。うん。
まあ、そう。
しかもですよ、しかもこれ。このバージョンアップなんですけど、3月下旬つってるんですよ。
うん。
大丈夫かね。
ですね、
前期がですね、前期が3。
そうそうそうそう。まあ、うん、いつもよりは、実は、某、うん、事情通というか、推測中の方から、話が出まして、この配信、うちのドアラジの配信についてもちょっといろいろご相談もかけたんですけど、3月頭に DQ10TV 来るだろうと。
うん、
そうすると、21日とか、3月のね。この辺が14週ペースになるので、
う
ここに来るでしょうっていう推測だったんですよ。うん、そう、なんですけど、3月下旬までずれ込む。要は、2、3週ずれ込むんじゃないかっていう感じらしいですね、これ。
うん。
うん。いや、それにしてもですよ。
うん。
それにしても大丈夫、あと1ヶ月でって思ってます。
まあ、めっちゃボリュームある思って期待しておく
しかない。そうなんですよ。のように、バージョン3のように、我々を納得させるのなら、相当長いストーリーを多分ここに持ってくるんじゃないかな。
あれも結構不安、広げすぎて不安がってたじゃないですか。
そうそうそう、そう。
なんとなく、なんとなくちゃんと綺麗に終わっていい話で、よかったって感じで終わったんですか。
まあ、
だから、まあ、期待しとってもいいんじゃないかなと思うんですけどね。
そう、そう思うんですか。
長さよりも、その、面白さに、
ですね。
うん、あまりボリュームがあるから言って面白いとは限らないんで。
とりあえず、ウェナ諸島と、エルトナ大陸の話を並行して同時に進めるみたいなことをやってほしくいただきたくないなっていう気がします。
で、まあ、バージョン4をね、触れてる方からしたら、大体、終わり方って予想つくと思うんですよ。まあ、多分期待は裏切ってくると思うけど、その、あっちの話になるやろうなっていうのは大体想像つくんで。
そうですね。
そこにどう持っていくかでしょうね。
そうですね。
は
い、というわけで、ロードマップを合わせて見ていきたいんですが、
はい、
あくまでお話についてはこの最終章の話で持ってきます。ね。で、前期でこれを終えますよっていう話ね。はい。なので、ほとんど他のお話は進めませんと。いう話、結局そいつは、後から話しますけど、後期に持ってきますよって話。そして、コンテンツの方をざっといきますわ。はい。青春御社の当選挙の第3弾が早くも来ます。スクールパイドに続く感じですね。はい。イニシエのゼルメア。新階層と、それから新機能が追加。
新機能。
なんかゼルメア遊びやすくなるみたいな話をしてましたね。
って言ってましたね。
はい。コロシアムのルール改正。これはわからんな、俺には。
そうですね。
はい。
した方がいいんですかね。上がるっていうことは。
まあ、どうでしょうね。損得もないですからね。はい。で、グリーンに書かれてるのが、イベント関係。はい。第2回の隠れスライム探し。ほぼ1年ぶりじゃないですか、これ。
おお、懐かしい。
あと、姿をの形を当てるレモンスライムクイズね。
おお、懐かしいです。
それから、第4回のフィッシンググランプリ。今度は何が来るのか。で、第2回のファラオを隠し宝物庫ということで。これ、ファラオの隠し宝物庫はですね、覚えてるんですけど、私去年の座談会。行く直前ぐらいのイベントなんですよ。
ああ、そうですね。
で、実際、青山さんも、安西先生も、洋介さんも、皆さん、あんなに早く解かれると思わなかった。苦笑してましたんでね。なので。
びっくりでしょうね、あれ。
そうです。
早すぎる。
早すぎるし、嘘、これを探したんかいっていうのはね。
そうそうそうそう。
誰が革の帽子かぶれってわかるんだよ。いずれにしても今回はそんなので見破られないぐらい難しくしてますということで、まあ、謎解き害のあるようなイベントにしてほしいですね。はい、はい、拡張機能、防具100レベルが来ます、はい、あと現場のレベル上限が解放されます、錬金釜のレシピが追加されます。久しぶりだそうですね。はい。あと、ジュレット、グレン、グレン、ジュレット、ガタラなどの旅の扉が追加されます。多分、あそこからあそこに行くんだろうなっていうのはかなり予想つきますけどね。メレアーデのお部屋の猫追加。まあ、これは好きにしてください。
好きな人は好きですね。
はい。ウェナ諸島の福引き更新。これ、仕草が、来るみたいですね。はい。あと、この間ピッチカートさんが言ってた、二色の髪型のバーのバリエーションが追加しますということです。
はい。
毎回言いますけど、出るまで言いますけど、スキンヘッドのバリエーションはどうなんですか？
スキンヘッドですか？
何笑ってるんですか。
ペイントさせてく
れ。そうですね。入れ墨的なやつ
を。ティーヘッドに。
ええ。
そうか。うん。それも新しいかもしれないな。
日食も、色もそうなんですよ。湧き方もちょっと、なんかこう、バリエーションを増やしてほしいですね。
なるほどね。
あと、錬金ガムの機能改善って書いてますね。
機能改善っていうのは何でしょうね。確かに。
ああ、僕、だここが変だよで、言おうと思ったリストに入れてたんですけど、
うん、
はい。
うん、おかしいんですよ。その、撫でてもらうタイミングが、そのツールでね、錬金ガムやってると、
うん、
撫でてもらうタイミングがないんですよ。
なるほど。
あれがね、いろいろちょっと、
もはや。
話が長くなるんであれですけど。
不具合ですか、
うん、ちょっと おかしいなってずっと思ってたんです。この、実装されてからね。
あ、
うん、そこはか治ってくれたらいいなとは思いますけど。
なるほどね。うん、はい。これが、
福引きに関してもそうです。ウェナのね。
うん。
うん。ツールで仕草を出すなよと思うんですよね。
それならね。
うん。ウェナ専用にしたらいいやんと思うんですよね、仕草を。
そうですね、
うん。
うん。
それも言おうと思ってました。
なるほどね。はい。まあ、まだやらないかなかな、あれ。ここが変だよ。大事だ。
まだまだありますよ、
はい。今日もちょっとそこに絡みたい部分あるんでね。はい、後ほどね、うん、はい。この部分が3月下旬ですよってことです。
はいはいはい。
はい、そしてさらにこっから、あと、何週つってたこれ。さらに14週なのこれ。
多分そういうことでしょ。
マジで？でもバージョン 4.6 じゃん、もはやこれ。
だってここに載ってるイベントが、七夕ですもん。
そうでしょ。夏でしょ、うん、これ、うん。はい。バージョン 4.5 の後期いきますよ。はい。
はい、
通常ほら、前の、前の世界のエピローグがあるっていうお話を、うん、するので、この後期ではエピローグのクエストですね。いわゆるサブストーリーのクエストを配信しますよってことですね。
うん。
はい。で、お話については、ちょっとこまめなのが大きいですね。季節イベント七夕。で、アストルティアキャラクターズファイルは第5弾。
ほうほう、
うん、みんなが待ってる言ってましたよ。
ああ、言ってましたね。
誰や？
誰でしょうね。あの人かなとは僕思いましたけど。
あ、そうですか。
言っていいんですか？
言っていいですよ。
まゆさんかなと思いましたけど。
紙の器なの？
あ、そっか、そういう面ではちょっと絡みすぎてるか、ストーリ
ー。うん。俺も知りたいですけどね。
うん。とか、みんな待ってると言えば、勇者かなと。
ああ、なるほど。
とか、そっちの方まで行くかなと、その、多分ラストでしょ、バージョン4の。
そうですね。
そうですか。う
ん、だから、でかいの持ってくるんじゃないかなと思うんですけど。
なるほどね。はいはいはい。うん、で、物議を醸しました、出しました。
あ、出た。
パクテケーブの事件簿追加クエスト。
うん。
はい。
これね、しれっとここに入れといてくれたいのに、謝ってましたね。謝らんでいいのにと思いましたね。
ですよね。うん、出すものは自信を持って。
うん。
うん、ですわ。
ああ、うん、結局、そうな、変更じゃなくて、あれを今出しとるのをまた、後から追加して、うまいことやるような感じですよね。
はい。
今出してるのもなかったことするわけじゃない、
ね。じゃない、そう。
ないです、
うん。うん。はい。で、コンテンツの方。ちょっとマインタウンについては後ほどね。
はい。
はい。コインボス追加。
はい。
うん。なんか、将軍3匹まとめてなのかみたいな話もしてましたね。
ああ、
まあまあ。
で言ったら、うん、そんな感じ
です、ね。うん。安西先生は答えてなかったですけど。
うん。
うん。
ナインボスってことですね、これ。
うん。
うん。
っていうことですよね。
うん。はい。バトルトリニティの追加要素。
うん。
うん。はい。
何かが追加されるって言ってましたね。
はい。
うん。
緑の字は、イベント系です。第2回のカジノレイド祭り。
うん。
うん。それから、幻の海トラッシュカ2019、もうこれ夏じゃないですか、完全に。
早いな。
で、7周年記念の地の祝祭。地の祝祭はなんか、問題のね、募集もしてましたんで、そこから採用されるということでしたね。
うん。
はい。で、第2回のドルボードレース。
うん、うん。
前回が、オーグリードというか、グレンからでしたね。
うん、
だったので、今回はどこになるかですね。はい。
はい。
はい。このとこのイベント。そして、機能拡張は、職業レベル上限解放。
うん、
これ110ですかね。
ん？職業レベル。
職業レベルでしょ？
あ、そっかそっかそっか。
うん、
あ、そっちのことか。ああ、僕、職人やと勘違いしましょう。
ただ、一応言うてましたけど、
うん、
まだ未定ですよと、
うん。
皆さんのレベルキャップの、迎え方。
うん、
例えば俺なんかまだ108に到達してるの一個ないですわ、
うん。
105まで到達させてから全部徐々に、しかも好きなとこから上げていこうかなっていうところなので、そのレベルキャップの到達の仕方を見ながら、ここまで、要は夏ぐらいまでに、やった方がいいんでやればやるってことらしいです。確定ではないらしいですね。うん、こちらは上がるそうです。武器スキルということなんですけど、
うん。
うん。190と200のね、武器スキルが、解放されるということなんですわ。
うん。
なんですが、うん、現実的にかな、その、スキルポイントが足りる足りないっていう話になってくる。少しずつ余ってる人ってのはいるんですけど、
うん、
これって実質の話で言うと、レベルキャップ、カンストしてるとか、特訓終わってるっていう人が前提の話でしょ？
ああ、そうですね。
うん。そう思うとどうなんですかね、これは。やっぱり、同時に、職レベルのキャップも外れるんじゃないかなと俺は読んでますわ。
そうなるでしょうね。
うん。うん、何より特訓にやれってのは厳しいでしょ。で、スキルブックに関しては、うん、スキルポイントに関して、マスタースキルですよね。マスタースキルに関しては、うん、かたくなに、入れてきませんから。
うん。いや、でも次ぐらい来そうな気はしますけど、ね、
そうっすか？そうっすか？
うん。
なので、その辺が、だってスキルポイント29って気持ち悪いですよね。なんでそんな半端やねんって話。そ
う
そ
う
そ
う。うん。
うん。なので、まあ一緒に来るのかなって気がしますけどね。
うん。
はい。うん。で、新武器の特技が追加？
うん。
これ何？武器スキルってことですよね、つまり。
ああ、いや、呪文では特技系の。
だから、うん。特技が追加される、
ね。そういうことですね。
そこの、290とか200に当てはめる。
うんうん。そういうことですね。
特技を、
うん。ああ、なるほどね。はいはい、はい。
強力なやつがつくらしいですね。
はい。
お
うん。
特技、呪文系じゃなくて特技系ですよね。
あくまで。武器の、武器好きの特技なんで。
うん、
うん。
うん。
どういうものが来るかってことですね。はい。
うん、
でもって、顔アイコンの表情設定ってことなんですけど、これ、ピチさんどういう意味かわかります？
右下にあるアイコンの顔でしょ？
そうそう。
あれ、でも無表情ですもんね。
あれは笑った顔とかできるらしいですよ。
いいですね。
うん。
うん、でも笑いっぱなしっていうのもね。
それまあ、たまに変えたりいう部分で、今なんか、
設定で変えなあかんわけでしょ、
うん、
なんか仕草とかに反応してほしい
ですね。ああ、それ面白いですね。
うん。
ああ、なるほどね。
できるかな。でも 3D だから反映させるのかな。
な、確かにプレイベとかそれで面白そうですね。
うん。
ああ、
ね、
うん。チャットも、なんか気持ちが分かるような感じになりますからね。
はいはいはい。
うん。
うんはい。で、問題のアスフェルド学園回収ですよ。
回収
なんつったっけこれ。これは放送内で言ってましたけど、私のようにですね、なんかこう、やったことない人も、やれるようなっていうか、やりやすくなるような。なんかどうしてもマッチングさせなきゃいけないものなんかは、マッチングしづらいって、もう人も引けてきて、やる人はやる、やらない人はやらないみたいになったので、うん、マッチングしないみたいな問題も出てくるんですけど、そういうのをこう解消して、うまくこうやっていただけるように、やっていただけるような何かにしたいってことを言ってましたね。
うん、思い切ってソロコンテンツにしたらいいんですよね。
だからそこに向かっていくみたいですよ、結果的に。
ああ、そうなんですね。
うん。ほいでもで、オープンハウスっていうのは、今回ハウジングコンテストなんかしましたけど、
うん。
これで、うちのハウジング見てよっていうやつね。
うん。
これを告知すると、まあ、要は飛べるっていうか、すぐ簡単に見に行けるようなシステムにする。っていう話ですね。うん、はい、うん。いうことです。 はい、なんすか、ハウジングの話が最後出ましたけど、
うん、
さっき飛ばしたマイタウン。
はい。
あの、チームリーダーであり、ね、あの、レンダーヒルズの所持者である兄さんなんですけど、
うん。うん、
どうすか、これ。
うん、買いましょうか。
簡単に言うよね。
これ、丸々全部もう買うことですよね。
まあ、タウンやから、ワンエリア全部ってことでしょう。
簡単に言うと、ヒルズより高くて、すごく高い住宅村と。
うん。
うん。
地主ですね、これ完全に。
まあ、5億はしないとは言ってたんで。
うん。3億だな。
3億かな。3億だと買えないですね。
3億だと買えない。2億だと買え
ない。2億だと頑張れば。
はあ。
うん。
これも個人じゃなくて、なんかみんなで融資して買えたりしたら面白いですけどね。
ああ、そう、だからお金を集めることはできるでし
ょ。俺に分け、あの、力を分けてくれるでしょ。力、力言うのはお金でしょ。
うん。
うん。
うん。それはうちのチーム何だって、今何人めちゃめちゃいますからね。
最初ですね。
そんな話は。
120人いますから。
おぉ、
うん。
そうか。なんか、そういう、なんか、ソロ版弾いてるってことですか。
まあまあ、うん、みんなのタウンを作りましょう。これただね、
はい、
広いのは便利なのかっていう話です
よね。そこですよね。
うん、
今あの公開されたあのなんか風景が変わるみたいなやつ出ましたけど、
うん、
これあの一番奥にまあいわゆる住宅ですわね。
うん、
であってあの手前にあの下をあの川を渡る橋がありの。奥になんか高いところを渡る橋がありのみたいな感じに見えるんですよね。これどう見ても遠いですもんね。うん、
ですよ。
手前のエリアまで来るのにね。
うん。
旅の扉とかもあるんじゃないですか。
どうなんでしょうね。この、今ってね、家の目の前に、その、施設が揃ってるから、便利なんですよ、
うんうん。
近いから便利なんですよ。
これ配置できるでしょ、多分。
できてほしいですけどね。そういう。できんかったら買えないですね、これは。
うん、便利か、この街を作るのが楽しみな感じですよね。いろんなものを置い
たりして。そっちやったら、うん、難しいですね。それが楽しい人もおるやろうけど、僕はやっぱ便利性を求める。
求めるからです、そうですね。
あとは、ここ、うん、あの、例えば、兄さんの、が買うとしてですよ。
うん。
兄さんのうちしか置けないかどうかとかね。
ああ、なるほど。
あと、みんなのものを置けるかと。
そうそうそう、そう、ね。兄さんがこの土地の管理者であって、大家さん、うん、あの、土地、あの、地主であって。
うん。
うん。あの、例えばチームメンバーにここは分譲します、みたいな形なのかもしれませんし、これ。
ああ、それやったらいいですね。
うん。
うんうん。
だったらもう、また兄さんの死な間にこう、賑やかになってる可能性もあるわけですからね。
うん。
うちがドルワームスタジオとしたら、あの、兄さんのところがサテライトスタジオみたいな扱いとかね。そんな感じも、
うんうん
うん、あの作ることもできるかもしれないしね。
あとこれ見た感じ家がでかそうじゃないですか。
うん。
もしかしたら L サイズとか出てくる。
あ、M から、ああ可能性ありますね。
うん。
うん、それこそ L 一人だったらもう広すぎますよね。
ちなみにですね、うん、あのこの土地の高さっていうのが、
うん、
あの結構今もうすでにもあの掲示板の方で、意見が出てるようなんですけど、こんな誰も手が出せないじゃないかみたいな、うん、あの、いわゆるビギナーさんとか、それこそ初心者が始めても、こんなのにたどり着かないじゃないかっていう意見出てるんですけど、うん、俺はそれは反対なんですよ。
うん。
それでいいと思うんですよ。
でもこれエンドコンテンツみたいなもんですからね。
う
ん、
そうそうそうそう。ある一方では課金で出た方がまだ良かったとか言うんですけど、何を言ってるんだお前はって。うん。
ただ、まあ、ツイッターでね、見た意見では、うん、その、ハウジング税って、
うん、
お金をそこにいっぱいかけるから、うん、そこまで何億も持ってない人が多いんじゃない
か。確かにそう。
ということは、うん、すごいお金を持ってる人っていうのは効率的にいろいろこなす人で、ハウジングにそこまで興味を持ってない可能性があるんですよね。
うん。
うん、ってなると、欲しい人に行き渡るんじゃなくて、ただ単に勝ったっていうことを自慢したい人だけに行き渡るんじゃないかっていう意見があった。なるほどなとは思ったんです
よ。なるほどね。
うん。
うん、まあ、ね
え。そのためにも、そのいろいろ なんかチケット的なものが手に入る機会があるんでしょ
う、
これは。
そのようですね。
うん。
うん。いうこともあるので、まあ、うん、その、誰しもがっていうことの、やっぱり、ここに住むというか、ここの土地を手に入れることが少し一つの目標であったらな、それはそれでいいんじゃないかと俺は思うので。
ああ、そうですね。
うん。うん、ですわ。
この BGM をなんか過去の曲とかに変えたいですね、街の。
なうまくね、そんなんね、街の曲とか使えると面白いですね。
うん、
今まで確かにね、フィールドの曲とか使われてても、街の曲は、うん、数少ないですからね、実際使われて、
うん、
遊び心でいろいろやってほしいですね。
廃墟の街にするとかね。
それもいいですね。悲しい曲流れて。
う
ん、
そうそうそ
う。
う
ん
うん、はい。まあ、あの、ね、これは、まあ、詳細はまだ、しかもこれ後期ですからね。
うん
うん、前期が終わらんとこの話出てこないと思いますし。
うん、
うん。はい。そんなことです。はい。そして、スライムレースです。
うん、
アストルティアカップ第4回が始まりますよってことなんですが、ざっくりいろいろカットしています。まず参加賞はスライムの、シールってことですわ。
うん。
はい。これまあ、手に入れてくださいね。参加賞ですからね。で、うん、お金。これです。稼ぎ安かったというかつてのスライムレースから、まずバージョン3から随分変わったというところが、バージョン3で第3回から変わったよっていうのはあるんですけども、
うん、
今回からその完全に、ちょっと一趣向というか変わりまして、
うん、
これがですね、予選と、その、本戦、本大会、うん、大会の予選と、それからチャンピオンシップで、額が変わってくるという話になってくるんですね。予選で例えば50万手に入れたって言ったら、これは確定なんだそ
う
です、
うん
うん。で、その後、いわゆる対人対戦のチャンピオンシップに行った場合は、10万のエントリーフィーを払って、で、1着、2着、3着、4着で取り合いをするっていう話なんです。これ面白いんですよ、実は。
面白いですね。
ただ、気をつけてくださいね、と。まあ、例えばですよ。こっから、全10、9戦できるの、10戦できるのか、これ。
最大9回までって感じかな。
これはね、予選の方ですわ。予選。予選が9回できると。最大9回まで。
あ、そうですか。
うん。で、チャンピオンシップ何戦あるんだったら、それにつけても、例えば全部を1着で、ゴールしたと、
うん、
なら、まあ、例えば207万とか300万とかっていうポイントが入るんですけど、
うん、
最大もらえるの100万ゴールドですよってことになって。
そうですね。
あ、まあ、時間も考えてうまみがあるからいうところですかね。
だから要はね、これ前回のそのな、ま、なんかもなんですけど、福赤福キャラいるじゃないですか、
うん、はいはいはい、
全部やらんといかんつって言ってやる人がいるわけですよ。当然
やってましたね、お金の目当てで。
あ、その人らも、要は100万超えたらもうやめていいよっていうことなんですよ、結局のところ。
うん。
これ、ちょっと、この間のさ、兄さんの言ったじゃないですか、カジノの話。
うん、
ここが変だよでね。
うん。
なんか、わかりますよ、言うてるというか、その、やってる意味というか、
うん、
いじらないといけない、儲けやすくてもいけないってみたいなの分かりますけど、
うん、
なんかをずれてるなと思うんですけど、どうですか、これ。
まあ、10万払って挑戦するわけやから、なんぼでも増やしていいと思いますけどね。
ねえ。
4着になったら、その10万がね、なくなっていくわけやから、
うん、
いくらなんでもずっと勝ち続けるのは無理だと思うんですよね、対人で。
いや、無理だと思いますわ。
うん。だから、それは遊びたいだけ遊ばしてあげたらいいと思うんですよね。
うん。で、200万取っても100万分カットされるっていうのは何なんだろうなと思うんです
だから、あれですね、もう100万までいった人はもうやらん可能性があるんで。
いや、やらん方がいいです。
そうなるんですよ。
減るわけですよね。
減りますからね。
やる人も減るわけですよね。うん、
メリットがないです。100万超えた後にやる。
で、ちょっとね、うん、せっかくこのアストルティアカップで実は話をが終わることなので、
うん、
ここに話をしたいんですけど、 ここが変だよの番外編みたいな感じなんですけどね。
うん。
実にその、実は今回今日この情報コーナーの話したいなって、この話したかったからなんですけど、
うん、
今月末までその、なんすか、バトルトリニティの大会やってますよね。
うん。
これのね、手の入れ方おかしくねって俺言いたいんですよ。
うん。
兄さんはどっかまでやりましたあれって。
ああ、ついてくんまでですね。
ついてくんまで。
はい。
羽取るとこまではやってない。
はやってないですね。
やるつもりは。
ちょっとないかな。
ああ、うん、それでいいですわ。それならそれで。うん、取りたいものを取って終わりでいいと思うんですけど。
うん。
結局のところね、羽、俺もね、実は一種類。要はガタラームズの羽を手に入れて終わりにしたんです。
うん。
あとやる気ないです、俺。で、その後、ちょっといわゆる後期の大会が、いわゆる、チームの移籍が不可になった状態から1回か2回したんですよ。
うん。
すっごいストレス溜まりますわ、これ。
お
う。バトルトリニティやって楽しかったなって回ありましたよね。あの気持ちがどっか行ってます、俺。うん。なんていうのかな。もう、結局、期間も長いじゃないですか。でも、羽を取りたいっていう意識の人と、結局その人って勝とうが負けようが、ポイント貯めていかなきゃならないじゃないですか。
うん、
取れないときは1000ポイント前後。
うん、
で、それで、一つの羽取るのに2万5000だとか、いるんだとか、っていう形なんで、うん、それ、まあ、下手すると25千円なきゃならないですね。
うん、
あ、違う、1万6千だから、うん、16回。
うん。
うん。まあ、10回からちょっとはやらないと、やらないといけないんですけど、集中力を3戦ぐらいしか続かない、まず。
うん。
うん。その上で、もうね、チーム移籍が不可になってるので、要は勝てるチームに行こうと思ったわけですよ、皆さん。
そうですね。
と、まあ、噂ではですよ。今、その順位も出てるんですけどね。うん、天津風が強いんですって。
うん。
みんなそこに所属してるらしいんですよ。しかも、これ実績ってあるじゃないですか。
はいはいはい。
実績の中に、この大会で優勝するっていうのがあるんですよ。要はそのチームに所属してないとこの実績取れないんですよね。
そうですね。
ということは、今、有利だと噂されるチームに移籍したがるじゃないですか、そりゃ。ついでに言うと、その中で、結局、ポイントを稼ぐとなると、噂に上がった移民、みんなで取って回ってってやつ、の、この戦法をしてる人が、感じ的に多くなっちゃうんですよ。
そうですね。
で、すごくつまらないですよ、はっきり言うと。
ああ。
うん。
話には聞いてます。
うん。マッチング度合いも天津風とか、ほぼ、8割型ありますね。
そのシステム的な問題ともね、人数多い方が有利なんですよね。
そうでしょ。
試合数が増えますから、
うん、
勝つ可能性が、っていうかポイントが入る可能性が高くなるんですよね。
うん、そうなんですよ。で、それをさ、うん、その何、今回のその、まあ、アストルティアカップにかっこつけて言いましたけど、なんかこの、うん、それも、その、この移民については把握はしてるけど、
うん、
その、なんすか、あまりこれには影響しないと思ってますって言ったわけですよ。
うん。
について、いや、大いに影響してんじゃねえかと思うんですよ、俺。
そうですね。あれは言わん方が良かったですよね。
で、あると判断した場合は、大会中であろうと手を入れますって言ったんですよ。
うん。
これは入れんといかんレベルですよ、正直。
そうですね。うん、ただ入れるわけにもいかんでしょ、ここまで来て。
そうなんですよ。もう大会終わるまででもやらないといけないし、なんだったら最初からチーム移籍不可にして大会スタートした方が良かったんじゃないかと思うんですよね。このね、なんか後手後手な気がするんだよな、俺。
まあでも今回これを吸い上げて、次回の時はうまいことやってくれるかもしれないですからね。
うん、
まあ、今回初めて言う部分もありますんで。
そうなのよね。う
ん、まあ、だから、ユーザーがね、みんながみんな、純粋に楽しんだら今のルールでいいんですよ。 うん、ただあの自分だけ得しようっていう裏技的なものをやりだしたらやらな損的な空気になるんですよね。
このゲーム、そのバトルトリニティというもののゲームの本質っていうものを分かった上で、
うん、
どれがやるとそのなんていうか自分たちが楽しく、しかも勝った時にあよかったぜ、俺たちはやったぜっていう気持ちになれるかなんですけど、このままだと、うん、あの全然やったぜにならないんですよ。仮にあの偶然に勝てたとしてもですよ、そうようならないですわ。もったいないなこれ。
そういうあのいいうまい方法が聞こえやすいですから、聞こえちゃうとなんかそれに行ってしまうんでしょうね。うん、
やっぱりあの効率とか、そのドラクエってイベント始まったらイベントの期間中になんかアイテムは全部取らんといかんみたいな風潮もあるじゃないですか。うん、まして、うん、その副アカとか副キャラがいたらですよ。あの、サブアカとか、サブキャラもいたら、そのキャラクターに全部仕草とか、全部、あの、装備品取ってやらんといかんみたいな、あの、半ば自分で決めた強制感みたいなのがあるじゃないですか。で、そこでしんどい言うじゃないですか。そんなことなんかさせなきゃいいのにと思うんですけど、ちょっとね、ここですね。俺言いたかったの、実は。ついでに言います。あの、このトリニティのね、
うん、
あの、兄さんもちょっと最初勘違いしてらっしゃるじゃないですか。あの、ほら、レベルじゃない、実績の、うん、あの、職業のやつが上がったらどうなるかっていう話した。
あ、はいはいはい。
で、あれもほら、実績システムに入ってるんですよね。
うん。
戦士のレベルが最高になったっていうやつなんですけど。
うん。
で、ああなるとなんだっけ、刀とかほら、武器、あの、ジュエル型の武器がもらえるってやつなんですけど。
うん。
あの、まずゲーム中にレベルというか、その、ゲーム中のレベルはいいんですけど、あれがその、実績の、2になった、あの、やり込み度っていうの、みたいなのありましたよね。
はい。
あいつが2になった、3になったんですけど、まず2から3までの距離が長えの。
うん。
うん。で、しかも、ほとんど、なんていうの、その、職を浮気せずやらないと、しんどいでしょ、あれ。もう。でも、ゲーム性としては、周りの人間を見て、職変えてねっていうようなスタンスじゃないですか。そういうこと相反してるじゃないですか。
そうですね。う
ん、そこら辺もなんか惜しいなーっていう気しますわ。もっとその、2から3までも少なくてもいいかな。もしくはもっとですよ、言うと、2なんかいらないと思いますよ。うん、極論を言うと、
うん、
実勢が上がったらもらえるんでしたっけ、
その武器になる、うん、あのいわゆるあの、なんですか、ドレア用の武器がもらえるだけ。結局ゲーム中 の、 そのステータスアップはないわけですよ。あの、うん、防衛軍みたいにあのこの肩の色が変わったらこういう風に例えばスピードが上がるとかっていうことはないんですよ、うん、
報酬にも関係するんだ。それはそうですね。
なので、ちょっとね、やはりもうちょっと手を入れてもらいたい。もう、っていうか、こまめに手を入れてもらいたいなっていう気がします。ので、あの、はい。俺の愚痴はここまでにします。はい。
ドワラジー
はい、ちょっと気を取り直してなんですけど。
はいはい
はい。あとはちょっと楽しい話しましょうかね。
あ、はい、
大変失礼しました。ですね。まずは、ちょっとドラクエ関連で話題になったものからいきますわ。
うん。
うん。
映画からしいっすよ。
急に出てきましたね。
俺ね、たまたまあの時何か、あの、パソコンに向かいながらなんかしてて。
はいはい。うん、
編集してたかな、わかんないですけど、そしたらあのニュースゼロ見てたんですよ、うちのかみさんが、
うん、
あのなんかドラクエがどうたら言ってるんですよ。
あ、ニュースゼロで言ってたんですか。
そう、あれが第一歩だったみたいな。
へ
え。うん。で、あの NHK 辞められたあのアナウンサーですよね、なんしたっけあの人、今、女性の方、あの、メインキャスターにやってらっしゃる。
うん。
名前が出てこない。出ました。この3人特有の名前が出てこないですよ。うん。うん、が、今回、監督の、山崎監督、山崎隆監督の方に、 がいらっしゃって、うん、実は次の次回作のお話を聞けるということで、なんて言って促したらば、有働さんよ、有働さん。有働アナウンサー。
ああ、有働さんね。
うん。が聞いたらば、実はドラゴンクエストっていう話になって、CM が入って、その後、詳しくっていう話だったんですけど、
うん。
うん。あの、国民的タイトルのっていう話をして、堀井さんと山崎監督が喋ってる映像だったんですね。
お
俺、それ見て、ちょっと、すぐツイートしたんですもんね、あの時確か。
まだやってないですよね。
何がさ？
ファイブはやられて、あ、ファイブはやられて
ない。ファイブはやってない。
あ、やってないですよね。
うん。やろうと思ってます、正直。今回そのね、あの、ドラゴンクエスト、なんだっけ、ユアストーリーでしたっけ？
あ、そうですね。
タイトルがね、あの、サブタイトルがそうなってるんだけど、うん、ドラゴンクエスト5をベースにしてっていうことで、いろいろ話題を呼びますわ。ペットの名前は何か、嫁は誰なのか。
そうです。嫁はもう選ばれるわけですよね、一人に。
まあ、ビアンカとフローラの声はね、ヒーローズなり、なんなりをそのまま使われてるのかどうか、まあ、使っていただきたいなと思いますが、他のキャラクターのね、ボイスはどうなのかとかね。今回 CG の作品、実写ではなく。
ああ、
うん。山崎監督と福田監督のやりとりが面白くてですね。実写はすでにあるじゃないですか。ダーフク監督のとかいうツイートと、やりとりがあって面白かったです
。まあ実写扱いなんです
よね。なので今回 CG ということですね。
うん、CG のフォルムとかまだ出てないですね。
全くもって、いわゆるドラクエ特有のタイトルロゴしか出てない形なんですね。
うんですね。
なんですか。山崎監督というと、三丁目の夕日。実写ものなのね。それもかつての昭和、我々が、小さき頃の昭和とかっていう時代の、あれをこう CG で蘇らせたみたいな部分もかなり評価されましたし、
あと、見に行きましたね。
あとは、スタンドバイミードラえもんですね。
はいはいはい。
ああ、泣かせるやつね。
うん。ちょっと賛否両論はあった。リアルすぎる伸びたみたいな感じもあったんですけど。
うん。
うん。こちらもちょっと期待はしたいな。で、しかもですね、これまだ先なんかと思ったら、この夏なんですよね。
うん。
もう、じゃあもうほとんど終わってるような感じです。
うん。
もう、うん。完成直前のやつを、堀井さんが見たって言ってましたから。
うん。
うん。
なので、要は、実際だから、さっきの、ボイスとかもね、声優さんが多分当てられてるんですけど。
ああ、やっともそのまま継続でしょうね、絶対。
山崎監督がその、やっと言えたっていうようなツイートをした後に言ってましたけど、うん、ぶっちゃけよくこれ漏れなかったなと思いますね。
そうですね。
こんな直前まで。
うん。
うん。なので、まあちょっと、まあ当然これ全国公開ですし、話題には上りますからね。よほどの形でないと多分映画化なんてしないと思うんですよ。
あ、うん、2時間ですよね。
そうなんですよ、そこですわ。
子供とかも、まあ、ちょびっとしかやんか。
そ
こやらないと思い出が入らんすからね。いきなり大人はあれですし。
か、三部作か。
あ、前編、少年編と。
うん、パパス編と、ですか？
いや、でも、それぐらいやってほしいですけどね。
本当はね、そうですよね、ボリューム的には。う
ん、あんまり走りすぎると、
感情がちょっと、
うん、これなんですか、はい、走りすぎるなっていう話は、うん、今日のあれですか、バージョン 4.5 の話からスタートしてます。
そうですね。
うん、あですね、うん。まあ、8月。で、ちなみに8月の公開日っていうのは、ドラゴンクエスト10の発売日。
だ
しですね。
うん、
何らかのなんかコラボレーションも期待します。これは。
ですね。
はい。
そうですね。
ね。はい。もう一個、ドラゴンクエストの話題。
はい。
続報です。11S の話。
はいはいはいはい。
うん。
うん、こちらはですね、バレンタインデーかな ?2 月14日の公開でした。任天堂ダイレクト。任天堂の、任天堂スイッチ作品の新作を発表するムービーの中で出まして、ちょっとたまげましたわ。
びっくりしました。もう想像以上に完全版でしたね。
うん。
いやいや、もう、兄さんの言っとる十中八九そのままでしたね、ほんま。
うん。
全部詰まってますね。
うん。
まさか 2D モードまで入っとるとは思いませんでしたわ。
ああ、あれは嬉しかったですね。
うん。
うん。
で、オーケストラも入って、入りましたし、う
ん。ピッチさんの要求も。
しかも切り替えできるから、できますからね。
うん。
うん。
すごいっす
わ。まさに決定版ですわ。
ストーリーも加筆してますよね。追加されて。
うん。各キャラクターのって言ってましたよね。
うん。
声入れの、もう、至れり尽くせりですよね。
まあね、非常にこう、ドライなものの言い方をすればですよ。うん、2年越しですわ。
うん、
まあ、APS 版と、3DS 版が出てですね、約2年越し。実際の、今年の秋って言ってましたよね。まだまだやないか。うん。うん、なので、うん、そこまでだったらもう2年越しで、2年前の作品を出すんだったら、リメイクどころがもう本当にフルリメイクレベルでないと多分買ってくれないと思います。おそらくフルプライスでしょ。
そうですね。
でしょうね。ここまでやればね。
PS 組がもう追加ダウンロードでって言ってますけど、このレベルはもう無理ですよ。追加ダウンロードだったら。
ちょっと俺気になったんですけど、今回のちょっとあまりこう取り上げられないけど結構すげえんじゃねえのって思ってるんですか。けど、
はい、
うん、後ろ仲間ついてくるって PS なかったんでしょ？
ないないです、ないです、
うん、これぐらいできなかったんかいと思うんだけどね。
まあ発売を急いだかなんかでしょうかね。
ドラクエらしさってこういうことですよね、うん、でもね、
うん、
うん、
そうなんですよね、
うん、
うん、
なので納得させられるような作品が出そうな気はします。
うん、いやこれだと全然フルプライスの買う気にもなりますし、PS 版と別、持ってますけども、普通に買いますよ、これ、完全に。
これ、3DS モードがあるじゃないですか。
はい。
ヨッチ族は？
それですよね。
うん。
すれ違いで集めてるやつです。集めるやつでした。
うん、うん、うん。
あれは、ぜひ入れてほしいですけどね。どうなるんでしょうね。
スイッチということは可能性的に、すれ違いはできねえのこれ。できねえな。でも、
すれ違いはできないですよ。
インターネットに泳がせるようなことの疑似的なすれ違いをさせることはできないかね。
それか、僕やってないかわからないですけど、全部最初から解放いうのは面白くないですか。
解放っていうより、別に集めれるんですよ。
ね、うん、そうなんですよ。そうなんですよ。
はいはいはい。
うん、
だからそれ違うのメリットって何でしたっけ？
まあまあ、いいやつを。
そうそうそう。強いやつを。その、
ああ。
例えば俺がたまたまいいのを見つけたらピッチカズンとすれ違って交換することはできるよってことなんですけど。
うん、ああ、なるほど。
うん。
うん。いや、その辺の。
うん、強いやつを配置するだけなんで、うん、できると思うんですよね。
まあまあ、でも、その辺も含めて、完全版を。
マジで。しかもの、ちょっと大きい画面で、解像度高い画面の 2D なんてすごい楽しみですわ。
うん。
はい。
あと、次もあるし。
うん。
ここはかなり楽しみやと思うんですよね。
そうですね。
うん。
うん、ただ、3D タイプの戦闘シーンのロードの、あれはまだ見てないんで、
うん、
そこが、ちょっと、うんうん、そこだけは早く見たいなというところですね。
まあ、カートリッジだから早いんじゃねえ。
ですよね。
うん。思いますわ。うん。はい。なのでことで、11S の話は、かなりボリュームがあって面白かったんですけど、ダイレクト自体は見たんですか、お二人。
さっと見ました、はい。
うん、見ましたよ、全部。
ドラクエ以外もすっげえ面白そうなのいっぱい出たんですけど。
ですね。びっくりしましたわ。
うん。
うんうん、かなり本気ですね、
ニンテンドー。お兄さんのディズニーツムツム出ておったじゃないですか。
そう
か。俺楽しみじゃないですか。 お、これアンジさん楽しみなんじゃな思って見てましたけど。
俺、つむつむはやめましたから。
そやめたんですか。
俺だけじゃないですよ。僕のやってんのは、ポコポコですから。
ポコポコ
さ、あら、いいポコ。違いが俺じゃ分かんね
え。失礼しました。あ、僕、つむつむジャパン持てましたわ、
うん。一緒にしないでください。
はい、失礼しました。
気になったのは、っていうか、俺は、今回のそのダイレクト、任天堂が何を玉出してくるのかなと思って、実際ちょっと予告にだったんですけど、ファイアーエンブレムの新作っていうんですけど、うん、俺食いつかないんですよ、ファイアーエンブレム
で。でもまあ、一番儲かるやつは儲かりますからね。
ただまあ、ほら、来月の3月の3日が発売、スイッチの発売なんですけど、もうこれで3年を迎えるんですよ。
まあ、ですよ。早いな。
早いです。もう、こっからどういう風に戦略を変えてくるかで、やっぱ、ニンテンドースイッチの売れ方も変わってくるし、正直、玉で、できたじゃないですか。今、とりあえず発表した分に関しては。スマブラもまで行くと。うん、なので、何を持ってくるのかなと思うんだけど、またなんか、さらにエンジンがかかった気がするんですよね。
いやー、すごいですね。過去から新しいのが、バンバン出てますね。
うん。
うん。
なんかライバルズも出てましたね。
無料ですわ。
これは意外でしたね。うん。
俺、ちょっといいですね。
しかもなんか、スマホ版との何、連携をするんです
ね、うん。データも引き継ぎできるみたいなんで。
ね、すごいですね、
うん。
うん。
ちょっと復帰する気持ちにもなりますよね。
あの日だけでも、体験版だ、なんだっていうのが、無料だよっていうのを含めると、結構な、のが、ダイレクト、大好きな、ニンテンドーダイレクト、配信後から、みたいなね、終了後から、みたいなやつがあるんだけど、うん、ちょっと興味あってやったのはテトリスです、俺。
あれでもあれですよね、会員入っと、会員のみの無料ですね。
うんうんうん。オンライン会員のみっていう形なんですけど、いわゆる今、フォートナイトとか、
うん、
ああいった FPS、TPS なんかで、夜流行りのバトルロイヤルってやつですね。多人数を1サーバーに集めて、いわゆる生き残り合戦をするっていうやつなんだけど、
うん
うん、FPS ってさ、慣れとか大切じゃないですか。
うん
うん、
そのゲーム性に馴染むっていうのは、
うん、
結構そこまでにハードルがあるじゃないですか。ほら、なんだっけ、PUBG でしたっけの話、アニさんしてましたよね。
はい。
で、あの手のは、あんまりこう、あんまりしょっちゅうやったことなかったみたいな話しましたけど、やっぱ誰じゃないですか。
うん。
でもね、うん、テトリスって誰しも知ってるでしょ。
うん。
まさかテトリスでこの、生き残り合戦の対戦型やらせられると思いませんでしたよ。
これ99人でもマッチング戦とはスタートしないんですよ。
早いんすよ、そのマッチングは。
じゃあ基本的にやっぱり全員揃ってスタートなんですよね。
そうそう。で、99、60人今してますよ。そこから80になりました。99、6までいった。あと3人入れてスタートしますよ、みたいなの見えるんですね。
まあ面白そうやな。
で、始めるじゃないですか。
ええ。
で、早い時はめっちゃ早い終わるんですよ。
いやいやいや、
なんか集中攻撃食らったみたいな感じで。バババババって上がっちゃって。なんですけど、生き残るとき残るんですよね。で、悔しいと思うのも、つかの間、また1ゲーム始めちゃうんですよ。麻薬みたいな。
ケンさん、どこまで残ったんですか？
最高で12位まで残った。
おすごいじゃないですか。
うん。
あ、ここにいるときに結構テトリスやっぱ出してきますね。
たまげますね。
ゲームボーイの時もそうでしたし、うん、Wi-Fi を登場した時もテトリス出しましたし、
うん、
今回これでも99のテトリスってなんかいいな、
うん、本当にこういうのがね、スイッチ向けでいいかなと思います。あれ、
まあ、いい
大丈夫かな、うんうん、あとね、俺の期待としては、これまた体験版も出ましたけど、アーマードコアの系譜を担うデモン X マキナ、これね、今回のダイレクトで来なかったらどうしようと思ってたんですよ。
うん、
うん、よかった来て。
いいですね。あの子は地区なんですけども、ちょっとアニメーション、うん、アニメでいいですね、
うんうん。で、キャラメイキングなんかも、なんかドラクエのキャラメイキング僕なんか作ってみたりとかしてですね、
うん、
肌の色緑とかできるんですよ。
お、
うん、異星人っぽくできるし。
身長ちっちゃくできるんですか。
あの、そこまでのカスタマイズがまだ手に届かないんですけど。
ああ、はい。
うん、乗る、アーセナルっていうね、ロボットの方もちょっと、さすがに手足の乾燥まではできないですけど、色変えたり、うん、デカールっていうステッカー貼ってみたりとかっていうところまで味わえたんですけど、
うん、
なかなか面白いかなと思います、これ。
そうですね、あれは。で、そっち系好きだったらたまらんでしょうね。
うん、協力プレイもできるみたいなんで、すごく興味あるのが一つと、あと、今日アニさんいらっしゃるんで、ちょうどいいです。うん、もう一個気になる作品出ましたわ。
うん。
アストラルチェインっていうのが、任天堂から出るらしいんですけど。
ああ、はいはいはい。
私の大好きなプラチナゲームです。
うん。
はい。
うん。イヤサガといえば、この間、狼会をしましたが、
うん、
プラチナゲームズの作品として出るんですが、
うん、
キャラクターデザイン、桂正和の。
そうそうそうそう、そう、うん。キャラクターがですね。
うん。うん。男と女がまさに、桂正和の絵でしたし。
すげえな。
桂正和といえば、女の子のお尻ですよね。
うん。
うん、なので、うん、期待します、俺、これ。
うん、
で俺もなんかね、パッと見た感じ、あ、俺こ、パッと面白そうだと思って、で、プラチナゲームズ、くせえなと思ったんですよ。
うん。
当たりでした、本当に。
うん。
うん。
ですね、プラチナゲームズやし、桂正和やし、うん、ちょっと、いやさが意識しすぎちゃうかも。
さらにちょっと信頼したいのは、そのプラチナゲームズって自社で出さないじゃないですか。
うん。
任天堂なんですよね、これ。
みたいですね。
うん。で、なんかどうやらなんか、いわゆるスタンド使いじゃないですけど、一人、使い魔的なものを呼び出して、機械が、自家けの。で、そいつと、その、ツーマンで、なおかつ、協力プレイで、楽しむ、なんかアクション、気持ち良さそうなアクションを楽しむそうな、そうなんですけど、
うん。
なんか俺、こういう買いな気がするなぁ。
モンハン的な素材集めとかでもあるんですよ。
じゃないんですかあれは。わかんないんですけど。
ああ、そうなんですね。
うん。
ここまでがっつりのアクションゲームって長らくやってないんですけど。
うんうん。
難易度的にはどうなんですか？
あのね、ベヨネッタとかでしょ、うん、ベヨネッタにしても、あとなんだっけ、うん、メタルギアライジングなんかもそうなんですけど、うん、割とね、その初心、ベヨネッタなんかは本当に簡単なモードにすると、
うん、
ボタン連打だけでコンボつながるようになってるんですよ。
はい、
ニーヤーオートマタもそうですよ。
ああ、なるほど、うんうん。あ、オートマタのこれ、ディレクターなんですけど。
でしたっけ？
うん。神谷さんがやってるっていうのは見ましたけど。
でも間違いなく、あっちの系譜もあるんだったら、やり込む人はやり込む。で、簡単にストーリーだけを楽しみたいという部分での、まあ、半オート的なものもありますんで。
うん。
うん
なので、そういったね、初心者対策もちょっと多分してくれると思うんですよ、これ。アクションの気持ち良さみたいなのをこう味わえて、うん、少し上手になってくると、そのボタンを少し切り替えながらね、やるっていうのも含めたちょっと難易度調整とかしてくれると思うし、
うん。
うん。第一報ですから、これ。でも、夏出るって言ったんだよ、これ。
30日って書いてあるね、8月の。
そうそう、でもデモン X とも被るじゃねえかよ、この野郎。うん、困ったな。うんうん、で、うん、あとはなんだっけ、あ、これね、プラチナで思い出したんだけど、お金持ちのサイゲームズさんってあるでしょ、
うん、
グランブルーファンタジーの PS4 版っていうのが予定してたんですけど、アクション、うん、アクション RPG かな、うん、プラチナゲームズが、を使ってたんですって、外注に。
うん
うんプラチナゲームズの開発を終了し、すべて内製化することに決めましたっていうコメントが出たんですって。
ああ、
はい。再ゲームスから。
うん。
うん。俺、プラチナさんそれでよかったんじゃないかなって思う。うん。本当に、この、で、アストラルチェインと、
うん。
それから、コメントしか出てこなかったですけど、ベヨネッタ3。
うん、
の開発に注力していただきたいなと、うん、本当に思います。
あと、それと別にルームファクトリー4の、まあ、リメイク言いますか、スイッチ版で出ますね。
ピッチさん好きだってましたもんね。
うん、ファイブもスイッチで発売決定みたいな形で。
ああうん。だもうね、いわゆるもうなんか、もうなんかアクセルを緩めないでも、また踏み込んでいくみたいなね、うん、作品ばっかり出てきたし。
うん。
ファイナルファンタジー。
ゼルダの夢を見る島は。
あれすごいですね。
うん。ゲームボーイって僕これはやってなかったんで、
うん。
すっごい楽しみですね。
もう俺中身忘れてますもん
ね。そうですね、うん。ノーマルやってカラーも買いましたよ。
そして、なんすか、あのね、絵柄すごかったんですね、あれ。
そうそうそう。めっちゃワクワクしますよね。
なんすか、粘土細工みたいな。
うん。
あんな表現、驚かせられるのは Wii U あたりでしたっけか。ケイトのカービィとか、うん、なんか、あと、ヨッシーも、ほら、段ボールの細工みたいな、が今度出るでしょ、
うんうん、クラフトコース
のやつ、ね、ああいう、その、なんか表現がさ、すごいですよね。
うん。
ちゃんとジャンプもしてましたね。
単純にポリゴンで組むだけじゃなくて、
うん。
そう、いや、それは、あれですよ、ブレス・オブ・ザ・ワイルドだってね、パッと一目では、ゲームっぽいんですけど、止めた絵が、すごくこう、絵画っぽいでしょ。
うんああ、はい。
ああいうその表現の素晴らしさってのがすごいなと思いますね。
うん。
あ、
夢の見る島、なんかの続編でしたよね。
あれはね、純粋に、そうそう、神々のトライフォースの続編だってなかった。
あ、そうなんや。
うん。島に流れ着いたみたいな話だったような気がする。
うん、うん、うん。
うんあれはなかなか面白そうな感じですね。うん、
いいチョイスをしてきましたね。そこを持ってきたっていう、
うん。確かに、ブレス・オブ・ザ・ワイルドじゃないですか。うん、次期待しますよね、嫌が多いも、
うん。
でも、あのレベルを、実際なんですか、青沼さんがもう話してるじゃないですか。次の作品こうなりますよ、みたいな話してるけど。あんな作品2年に一遍とかできるわけねえからね。
まあそうですね。
でもゼルダやりたいじゃないですか。
うん。
うん、ああいうのをこう、細々とリリースしてくるあたりが。
そう。不思議な帽子も期待しますね、俺は。
ああ、いいかもしれないですね。
うん。
あとファイナルファンタジー系もバンバン出てたじゃないですか。
ああ、うん。PG さん一押しの9が。
9も。
うん。あれ、だから僕、前にちょっとやろうかなと思って、プレス版を、PS 版ね、100円で買ってきたんですけど、うん、一切封開けてないだから。スイッチでできんならやるかなと思って、
そうですね、
もう今できるじゃないですか、
うん。できますね。もう配信されてましたね。
されてますから、
うん、
やろうかなって今ちょっと迷ってるところ、ね。
うんもうちょっと出過ぎぐらい
時間が足りないですよね。
あと、こまごましたのもなんか楽しそうなのが多かったですね。
そうですね。
だって、牧場物語のドラえもん。
ああ。
これはちょっと、やったことないけど、
うん。面白そうですよね。
ちょっとやりたくなりますよね。ドラえもんって言われただけで。
なるほどね。
ただ、声がまあちょっと、僕らのあれだとね、あって思ったんですけど、まあ、しゃあないってところです。
まあ、それはもう慣れなしゃ
あ
ない。
加えて、前回にお送りしたね、インディーの作品とかも、うん、多分、まだまだ出ますよ、これ。
うん。
うん。
ので、いや、まあ、スイッチの3年目、いわゆるゲーム業界の活性化、うん、みたいな部分とか、あと、もう夏とか暖かくなってきたら、まあ、なんだっけ、今年 E3 をだけして、ソニー出ないって言ったんだっけ？
いや、任天堂出るんじゃないですか？
任天堂出るんですよ。
うん、ソニーが出ない。
ソニーが出ないんですって。
ね、
で、その辺のその、まあ、わかんないんですけど、もう話も聞こえてきてる PS5 の話とか、
うん、
噂で、あ、ちょっと気になったのは、今回実はその、任天堂ダイレクトってスイッチだけだったでしょ？
うん。
あ、はい。
3DS を一切言わなかったじゃないですか。
うん、もうちょっときついんじゃないですかね。
きついってかね。
きついでしょうね。
うん、実際なんか、うん、もうリリース予定が3本ぐらいしかないんですって。
うん、
これもう決まりですよね、もう。
でもまあ一応、お子様が一番最初に手に持つのには一番、任天堂 3DS が持ちやすい値段的なものもですね。
うん、ですね。
考えそこには層はあるらしいんで、うん、完全にはこう途絶えてはないらしいんですけどね。
ただ、とは言うてくると、 次世代機としてなんですけど、あれを超えるもの出せないでしょ。多分。
そう、あと資産がもったいないですよ、な
んだ。だとするとですよ、やっぱり噂に聞こえてくる、例えばジョイコンが取れない。
うん。
で、うん、ドックは使えるけど、同梱はされない。
うん。
2万円ぐらいのスイッチが出る。
うん。
あ、そうなっていくと思いますけどね。
ね。で、うん、要は、うちなんかまさに最初に 3DS を息子に買ったんですが、
うん、
その、モンハンが一緒にしたいからっていう理由で、自分のパーソナルなものを買ったんですよ。
うん。
うん、
そういうような需要が間違いなく来ると思うんですよね。
うん、あ、で、ほら。一人一台時代でしょ
うね。そうそうそう。一台あって、ドックはあるから、
うんうん、
で、ジョイコンは外せるやつを登録すれば使えるじゃないかっていうね。
ああ、はいはい、は
い。いう形なので、1台のスイッチは、うん、いわゆる、フルプライスの3万のがあれば、
うん、
2台目需要での、その、廉価版みたいなのが、俺はやっぱ 3DS の後継として出ると思うんですよ。
そうですね。うん、充電はタイプ C でできるわけだし。
そうそうそうそう。
うん。
だから、その辺のそのゲームショーが始まったあたりから、そういった話もちょっと出てくるのかななんて期待して、2019年のこのゲーム業界っていうのを、この寒いうちからですね、あったかいニュースをもらったなと思いまして。
僕したのメラテン5の情報が、まっ、一切出てこないのでちょっと心配なんですけど。発売も3年経つんですけどね。
ね、あ、結構早いうちからアナウンスしましたよね。ね、
そうです。発売日ぐらいからもう、発売前ぐらいから言ってましたけどね。
そうです。それが実際ファイアーエンブレムが今回だったじゃないですか。
はい。
間違いなくそういうふうに、なんか目玉コンテンツとして。
そうですね。待ってます。
押村区は、ね、スマブラの大、追加コンテンツとして発表されると思ったんですけどね、ドラゴンクエスト。
ああ、はいはい、
これはちょっと読みを外しました、俺。
一段が4月の下旬って言ってましたね。
うん、もう速攻で。
ありますね。楽しみですわ。
うん。というわけで、以上、今回、ドラゴンクエスト、DQ10TV の中心にした、ゲームアラカルトでございました。
ドラダチ。
エンディングでございます。
おい。
はい、お疲れ様でした。
はい、お疲れ様です。
お疲れ様です。
特に告知ないですよね。あ、でも今回これ挟み込んだんだよな、実はな。
うん、そうですね。
はい。というわけで、自習予告だけしますか。決まってますか、これ。
うん。
はい。自習は、3月4日発売の、蒼天のソウラ13巻。もうね、中身はもう、来週直接ダイレクトでマーケティングしていただくので、触れませんが、かなり、お話もいろいろと動いてきてるところだったんです。ので、蒼天のソウラ、楽しみに待っていただきたいので、来週3月3日放送のドワラジ、4回目の登場です。中島祐樹先生の登場でございますので、来週はお楽しみに待っていただければと思います。
はい。
はい。ちょっとね、なんか面白い、質問も寄せられております。
お
いやいや。この辺もですね、ぶつけてみたいと思っておりますので、来週も期待してお待ちいただければと思います。
はい。
それからですね、青スラは今回3人言ったもんね。
そうですね。
はい。
う
ん、今週だとわずか何日かだけ間に合いますね。青といえばスライム、投稿お待ちしております。あなたの好きな、ドラゴンクエストシリーズ、ヒロインといえばということでお待ちしておりますので、この後のピチさんの、ね、申し上げるメールアドレス、もしくは私の、ケンタロスさんてのダイレクトメッセージでご投稿お待ちしております。
番組の お便り、青といえばスライムのコーナーへの投稿を待ちております。メールアドレスは、doaradio@gmail.com、doaradio@gmail.com、こちらまでお便りください。簡単な番組の感想などは、ツイッターでハッシュタグ、ドアラジをつけてツイートしていただくと大変嬉しいです。
iPhone、Android のポッドキャストアプリをお使いになれば、オフラインでいつでもドアラジを持ち出せます。ゲームしながら、家事しながら、通勤通学のお供に、ぜひドアラジを楽しんでください。バックナンバーもいっぱい。DJ ケンタロスの DQ10 ドアチャッカーレディオは毎週日曜配信です。
それでは、今日も良いアストルティアライフを。お相手は DJ ケンタロスと、
ピチカートミルクと、
兄でした。
またお会いいたしましょう。さよなら。
さよなら。
さよなら。